2023年4月30日復活節第4主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌392番。賛美歌392番。
Thank you.
ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の絵または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第16編、賛美歌の後ろの購読詩編の16ページにございます。詩式者と交互に祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第16編。神よ、守ってください。主に申します。あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、
私の愛する尊い人々に申します。
他の神をの後を追う者には苦しみが加わる。
私は血を注ぐ彼らの罪を行わず、彼らの神の名を唇に呪らせます。
主は私に与えられた分、私の杯、
主は私の運命を支えるから、
はかり縄は麗しい地を示し、
私は輝かしい地を受けました。
私は主をたたえます。
主は私の思いを励まし、私の心をよよと楽しんでくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右に立ち、私は揺らぐことはありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心して聞こえます。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。
私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、全能の父なる御神、皆をあがめます。4月の月も守られ、最後の日、この主の日の礼拝の恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。あなたが私たちを愛し、いつも私たちを心に留めてくださり、キリストが私たちのために取りなしてくださるからこそここに来ることができました。あなたは私たちのために安息する日として7日目ごとに、共に兄弟姉妹と共に礼拝する日を定めてくださいました。一切のことを脇に置いて、あなたとお出会いするために、あなたの命の道を見出すために、あなたの光に私たちの光を見るために、御前に招いてくださいました。どうぞあなたに生かされていることを、光のことされていることを改めて気づくことができますように、あなたに信頼して生きることができますように、私たちの目には心痛むこと、悲しいこと、どうにもならないことが次々起こりますが、この世界はあなたの真実によって保たれ支えられていることを信頼していくことができますように、 私たちが神の 国と神の義を求めるならば、必要なものをすべて与えてくださると信じることができますように。私たちはあなたの前に安心して、私たちの嘆き、悲しみ、苦しみを祈ることができます。心を注いで祈り、あなたのもとでその嘆きが喜びに、またつぶやきが感謝に変えられますように。特に心身が弱くされている方たちに、今この時もあなたの御手が伸ばされ、顧みが豊かにありますことを願います。主は癒し主、キリストは死に打ち勝たれました。その命の勝利に預からせてくださり、平安と望みで満たしてください。どうぞあなたの平和がこの地の上に、人の心の奥深くにまで実現しますように。そのためにもこの地に建てられた教会を強め用いてください。福音を大胆に語らせてください。聞く耳のあるものにしてください。祈りに生かしてください。愛に生かしてください。私たちがキリストの弟子として互いに愛し合うときに、あなたが生きておられることを証しできます。どうぞ聖霊を注いでください。愛に満たし、祝福に満たし、平安に満たし、ここから出発させてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第13章27節から41節、新約聖書の239ページです。使徒言行録第13章27節から41節、新約聖書の239ページです。お読みします。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対して イエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい。この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅びされ、私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。神の救いを侮るなと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録第13章、本日は前回のに続いてパウロのピシディア州のアンティオキアの街道における礼拝の後半を見てまいります。今私たちはこの使徒言行録からの説教を私を通して聞いて、皆さんが聞いていらっしゃいます。でもパウロの時は新約聖書はなかったんです。でパウロが説教したのは旧約聖書です。でも旧約聖書をイエス・キリストの十字架と復活の出来事、その救いに預かったものとして説教をしている、解き明かしている、それが少しこう始まってきたなっていうのが、前回も申し上げましたが23節のところからなんですね。それまではイスラエルの歴史を本当にギュギュギュギュッとこう要約して語っているわけですけども、23節では、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ってくださったのですと説教しています。でもこの神の約束というのは旧約聖書に記されているんです。そしてそれをユダヤ人はみんな知っていた、共有していた。しかし教会の立場から、キリスト教会主の弟子たちはその旧約聖書を新しく解き明かしていった。新しく解き明かしていったからこそ、この次の説教になりますが、反応がまちまちだったんです。もっと聞きたいという人と、なんだこれは、何言ってるんだってこう腹を立てる人、分かれてしまったんです。私たちはどっちなんでしょうか。もっと聞きたい、何言ってんだこんなこと、受け入れられるはずがないとなるかどうか、そこまでこう反応するかどうか。神の言葉はただこうモノローグではなくて、独白ではなくて、この世界に人間に向かって語られております。そして言葉はもちろん届けたい、届かせたいからこそ神は語っておられるですし、私たち知っている方多いと思うんですが、神の言葉は決して虚しくはないんだという約束の言葉があります。それを最初に見たいと思います。 イザヤ書第55章なんですが、先ほどパウロの説教では3節後半の言葉が34節ですね、引用されていたんですが、その同じイザヤ書の少し先の方に神の御言葉の力とその働きがイメージ豊かに語られている箇所があるので一緒に読みたいと思います。1153ページ、イザヤ書第55章8節から11節、ご存知の方も多いと思いますが、これこのイザヤ預言者の言葉を味わいたいと思います。1153ページ、イザヤ書第55章8節から11節を読みします。この私というのは主なる神ですね。神の言葉として預言者が取り継いでいます。イザヤ書第55章8節から11節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると、主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。のあなたたちというのは人間ですね、私たちですね。主なる神が私、人に対して人間に対して、神の思いは人間の思いを高く超えているんだと、また決して虚しく戻ることはないんだと、必ず神の意志を、私の意志を御言葉は成し遂げるのだ。だからこそ神の言葉であって、そうではなければ神の言葉ではないと、それが私たち聖書を信じる者たちの信仰でもあります。神の言葉はこのように働くと。そしてキリストの教会は、この言葉はイエス・キリストの出来事だと、イエス・キリストご自身だとも受け止めて、またこの予言を新しく聞いた。パウロの先ほど朗読した説教もまさにもうこのイザヤの予言の通りに、キリストの出来事は人間の思いを高く超えている、大きく異なっている、そして人には予測もつかない、異なっている、高く超えている、そのことでありましたけれども、神のご意志を、神の望みを成し遂げて、そして主イエスキリストは今天に上げられて神の右の座におられ、時が来ればまたおいでになると私たちは信じているのです。でこのイザヤの言葉をこう心に留めながら、このパウロの説教、キリストの出来事に聞きたいと思います。使徒言語録第13章に戻ります。まあ、今まで使徒言語録、昨年から主の日の礼拝で御言葉に聞き続けてきまして、この初代教会の説教は本当にシンプルといえばシンプルで、キリストの十字架と復活の出来事に集中して語っていると。パウロも、後から救われて使徒となったパウロも、その福音の中に生かされてそれを取り継いでおりますけれども、けれども決して私たちが慣れてしまってはいけないと思うんですね。この話に入る前に、4月の E テレの100分で名著という番組がありまして、新約聖書の福音書が取り上げられていて、 で、あのカトリックの信徒で批評家の若松英輔さんが指南役として出られていて、そしてあの福音書の言葉を紹介して、また司会者の方がそれを味わってまた応答しているという、興味深く聞きました。その中でこう私たちが礼拝に集いこう聖書を読み、あの慣れ親しんでいるので、その番組を聞いて私自身がこう先入観なく本当に聖書を読みたいなと思わされたんです。それは司会の男性の司会の方が、と言って、この、 あの若松さんが紹介した主イエスの言葉にこう驚いて反応されてたんですね。例えばあの十字架にかかるときに、まあ、ユダの話も出てきたんですけど、まあ自分は聖書も知らないけどユダイコール裏切り者っていうことはあの知っているんだけれどもって言ったら、いやイエスの弟子たちみんな裏切ったんですよって言ったら、本当ですかみたい。そしてそのようにユダも弟子たちも裏切ったけれども、イエスは彼らをお見捨てにはならなかったんですよと、最後まで愛して許していたんですよと言って、またそれに痛く驚いて、そうだったんですかって応答していらしたんですね。で、同じことを私がこうもう一度福音書を読んで そこまで驚くかなっていう、まあ、自分に対する自戒の意味を込めての番組を聞きました。先ほど申し上げたように聖書の言葉、語られている言葉というのは、聖書の言葉にあるように人間の思いをと異なる、人間の思いを超えている、そして人間の思いを超えていながらいるけれども、だからこそ神はご自身の思いを神のなさり方で果たされるんですよね。使徒言行録13章に入りますけれども、パウロは非常にあのこの27節では、聞いている人が本当に腹を立てるんではないかという言葉を語っていると思うんですね。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのですと。今このピシディアのアンティオキアのユダヤ人の街道でもこんな風にして礼拝をして、きっと旧約聖書を朗読されて、で神の言葉を聞こうと会衆の人たちがいるわけですけれども、まさにその安息日ごとに聖書が朗読されているのに、それを理解しなかった、理解しなかったからイエスは十字架に死に追いやられたんだと説いていく。でも聞いている人たちは安息日に語られるこの旧約聖書の言葉を自分は理解していると信じて、ずっとずっと安息日礼拝をしているわけですよね。でまあ、巡回している心の旅をしている、まあ、ラビと思われるパウロがそういうことを語ったというのは、何を言ってるんだろうとこう聞き耳を立てることになると思います。預言者の言葉を理解しなかったからイエスを罪に定めた。しかしそのことが、まあ、神の言葉を実現することになったという、その出来事なんですよというわけです。28節もその具体的に、主イエスは 死に当たる理由はなかったと、罪人ではない、罪を犯してはいなかったにもかかわらず、罪に定めるということはイエスを死刑にするように求めたんだと、エルサレムに住む人々、ユダヤの人々、指導者はそうしたんだと。そしてそのことによって29節ではイエスについて書かれていることが全て実現したんだというんです。ですから人々は神の言葉を理解しないで、そしてまあイエスを妬んで憎んでというのは、イエスが安息日を守らないようだ、まあ、自分の神を父と呼んで慣れ慣れしい親しい冒涜していると思われて、いろいろ主イエスの言動が当時の律法を守る人たちの心に本当に反感を呼び起こすものであったので、ついにはその憎しみが殺意に変わって、そしてピラトを通して死刑に 死に至らしめるということまでしたわけです。でも実はそれが神の大きなご支配の中では神の言葉の実現、イエスについて書かれていることの実現であったと言うんです。それがどうしてそう言えるかというと、その後ですね、人々をイエスを木から下ろし墓に葬り、30節、しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。死者が復活する、とんでもないことが起こりました。でももう起こったことなんですね。そしてそれはイエスの方でガリラヤから一緒にエルサレムに登った人々弟子たちに何度も何度も何日にもわたって姿を現してくださったので、私たちがイースターの説教でも見てまいりましたように、弟子たちでさえすんなりこの復活は信じられなかったですね。何度も何度もイエスが姿を現し語り、私なんだと言われて、ようやくイエスが生きておられるということを弟子たちも信じ、今は証人になっていると。そのようにして自分もパウロ自身も復活のイエスに出会って、今この福音を告げ知らせている。イエスが語った神の国の福音、そしてイエスの十字架と復活の出来事を今私たちは語っている。先祖に与えられた約束、旧約聖書に記されている約束に基づいて、その約束が実現したこの救いの出来事、福音を今こうして語っているんですよとパウロは告げているわけです。それは今までユダヤの街道では聞いてなかったことです。しかしキリストの出来事、イエス・キリストが十字架にかけられ、そしてよみがえってくださったという出来事がを神が起こしてくださった、そしてキリストの証人となったからこそ、この旧約聖書の解き明かしが新しい解き明かしになったということです。33節では詩編の2編の御言葉を引用しています。パウロの説教の中で二重鍵括弧は旧約聖書の引用ですね。33節では詩編2編の言葉が取り上げられていて、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りであると語られました。ここで言うあなたはキリストを指している、私は神を指している。で、詩編の第二編というのはもともと王が即位した時に朗読されると言われていました。しかしキリストの教会は誠の王であるイエス・キリストが復活して王と、本当に王となられたんだ。ですから神がキリストに対して、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと語られたんだ、実はこれはキリスト預言だったんだと言って説教しているわけですね。さらに旧約聖書の引用が続いて、死者の中から復活させ朽ち果てることがないようになさったことについてはと34節で、これは先ほどイザヤ書55章の御言葉だと、3節後半の御言葉だと申しました。私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると。キリストの出来事の前にはこれはただ約束でありましたけども、イエス・キリストの十字架と復活の出来事によってこの約束は実現したんだ、私たちは祝福を与えられているんだと説教をしています。そして35節、この35節他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしてはおかれない、これは先ほど講読詩編で一緒にお祈りしました詩編第16編の御言葉の引用です。これもキリストのことを語っていたんだ、約束していたんだ、予言していたんだと新しく旧約聖書を読み取った、受け止めた、そしてそれを説教しているわけです。聞いている人は本当に驚いたと思います。今まで聞いたことのない解き明かしがどんどん語られていくと、 パウロは続けて語りますね。36節、ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。このダビデという人もさっきの説教に出てきましたけども、先週聞きましたけれども、22節をもう一度見ますと、神がダビデについてこう語ったと。私はエッサイの子で、私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行うと、まあ、ダビデも人間的には過ち大きい人で、それ私たちはサムエル記読めば分かりますけれども、しかしダビデは主から離れることはありませんでした。そして主の喜びとなった。ダビデは私の心にかなう、ダビデは私の思うところすべて行うと、神の目に喜びとなった王であり、またイスラエルの人々も慕っている人でした。その神に愛され、神に応えたダビデですら、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。ダビデも人間ですから、その体は魂は滅びると、永遠ではないと。しかしですね、37節、神のしかしです。神が復活させたこの方イエスは朽ち果てることがありませんでした。神が朽ち果てたままでになさることはありえなかった。だから神はこの方を復活させてくださった、イエスを復活させてくださった。神はイエスを死者の中から復活させてくださったんです。その主イエスの復活の私たちに対する意味は何かとパウロは説いていきます。だから兄弟たち、知っていただきたいと、この方主イエスキリストによる罪の許しが告げ知らされたんだと。このことについては今日配布しました西川内大の関東言にも書かせていただきました。私たちに与えられた罪の許しというのは関係の回復なんだと。神と私、また私と隣人の関係の回復をもたらしてくれるのがキリストによる罪の許しなんだ。私たちと神との関係が誤っていたから、間違っていたから、まあ、罪は的外れというもともと意味がありますけれども、この的を外していたから、本来あるべきところにありませんでしたから、私たちのと神との関係はもう壊されてしまっていた。だから隣人との関係も壊れてしまっていた。本当にしたい、生きたいという良いことができなくて、かえって本当はしたくないけれどもと言って傷つけ合って苦しめ合ってしまう、そういう私たち、そういう私たちのために、主イエスによる罪の許しが告げ知らされた。あなた方がモーセの律法では義とされなかった。まあ即日ごとにこの旧約聖書が、律法と預言書が朗読されて説教されてきたわけですけれども、主イエスが神の国の福音を告げ知らせてくださったことは、その律法が本当に表面的なことではなく、心を問われたわけですよね。そして私たちはモーセの律法では義とされない、人は律法によっては救われないということを明らかにしてくださった。でそれで終わりではなくて、信じる者は皆この方によって義とされる、主イエスキリストを信じることによって救われる、罪が許される、永遠の命が与えられる、神様の子供にされる、その出来事が起こったんですよ。そしてその出来事が起こって初めて旧約聖書に書かれていたことがこのキリストの預言だったんだと、パウロも目が開かれて、弟子たちも目が開かれて、そのことを大胆に説教をしている。ですから聞いている人たちも に対してもこの救いに預かってほしいということでパウロは続けて語ります。40節ですね。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅び去る。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないこと。これは先ほどのイザヤ書の言葉にも通ずると思いますけれども、私たち人間の知識や経験や常識を超えた、もう到底信じられないことを神は起こしてくださった。それは説明したらみんなわかるってことではなくて、もう信じるほかない、でも信じられないほどのことだ。そのことを神は私たちのためにこの救いをこの地の上に実現してくださった。その救いをどうか侮らないでほしいと、その救いに驚いてほしいと、そしてイエスを死に定めた人たちのようにならないで、本当に信じられないことなんだけれども信じてこの救いの中に入っていただきたいとパウロは説教をしたと思います。で、語っているパウロ自身がかつてはこのイエスを認めなかった人たちと同じところにいたわけですよね。律法の学者で、もう律法を守ることに関してはもう完璧だったと。しかしそのことによってイエスを理解することができなかった。旧約聖書も理解してなかった。そして木にかけられたものが救い主だというのはとんでもないと言って初代教会の人々を迫害したわけですよね。けれども復活の主に出会い、イエスについて書かれていることが本当に実現して、そしてこの自分も含めてイエスを死に追いやったユダヤの人たちも含めて、その人たちもまたこの主イエスの救いの実現のために用いられたんだと。27節にあるようにその言葉を実現させたのだという、その神のなさり方にパウロ自身もびっくりしちゃった。もう驚いてしまった。で、自分は木にかけられたものは呪われているのに、その呪われているものを救い主だなんていう弟子たちはとんでもないと思っていたのに、その同じ十字架にかけられるという出来事を本当に知った時には、今度はパウロは、いや、キリストが木にかけられて呪いになってくださったからこそ、私たちが負うべき呪いはみんなキリストが負ってくださった。私たちが負うべき罪の裁きもみんなキリストが負ってくださった。そして私たちが義とされるっていうのは、キリストと同じ立場にも立たせていただくということで、あなたは私の子という神のキリストに対する言葉を今度は私自身も聞いて、良いのだ、私に語りかけられている言葉なんだと、もう天と地がひっくり返るようにパウロもキリストの出来事を信じさせられてしまった。そしてそのこの神の出来事にあなた方も預かってほしい、信じてほしい、この義の中に入ってほしいと、力強くこの出来事を、この救いを語っているわけです。先ほど申し上げたように、この後この後の街道の反応は様々でした。で、今この礼拝でも多分そうだと思います。でも私たちは人間が全ての救いを信じさせるために人間が全てやるのではなくて、私たちも努力しますけれども、神の言葉が決して虚しくは戻らないと、先ほどのイザヤ書の言葉を信じ、また今日告げられた、これはハバクク書一章五節の言葉ですけれども、神がもう一つの救いを行い、救いを打ち立ててくださった。そして私たちの計り知れない仕方で神は全ての人を招かれると信じておりますから、それは委ねて、私たちは置かれたところで誠実に神の言葉に聞いて従っていくばかりであります。お祈りをいたします。 主なる御神、本当に救いの出来事は詳しく説明してもしきれない。神の霊の助けがなければ信じることができない、それほどの驚きの出来事であります。どうぞこの私たちのための救いを侮ることなく、いつも新しく驚きつつ聞いて、この恵みに応えて生きることができるようにしてください。みな御前にある方々、あなたがこの救いに入れてくださいますようにと祈ります。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌430番、賛美を捧げます。賛美歌430番。私たちの献身と感謝の印の献金を捧げました。お祈りをお願いします。
いつに各憐れみ会地の念の神様、皆を褒めて賛美いたします。今日もここまで守れて、今日も、神様の説教をお聞きしました。聖書箇所の13章のパウロの説教を生の声の金田先生を通して、御言葉を受け止まってありがとうございます。今日もイスラエルの人々、指導者たちはイエス様を葬るために離反し死に追いやられました。その死を神様は御手を持って復活させてくださいました。朽ちない方としてこのように送り届けまして、本当にありがとうございます。我々もその恵み、その福音を尊く用いて、生きることができるように重ねてお願いします。今、お捧げました献金を、神様のご用のために、どうぞお使いくださいませに、どうぞお願いいたします。今日と皆様と共に、主イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
正英賛美歌25番祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。